今朝は新約旧約聖書詩編第91編1節から9節、ここから私の住まいという題で小金牧師より御言葉を取り継いでいただきます。その前に聖書朗読をしていただきます。
旧約聖書詩編91編1節から9節までです。詩編91編1節から9節までです。ではお読みいたします。糸高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦で、私の信頼する我が神と。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病からあなたを救い出されるからである。主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を下げる。主の真実は大盾であり砦である。あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びをも。千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。それはあなたが私の酒どころである主を、糸高き方をあなたの住まいとしたからである。
皆さんおはようございます。11月に入ったと思いましたら、もういよいよ来週からアドベント、クリスマス、イエス様のご降誕を待ち望むアドベント降誕節に入ります。再びコロナウイルス感染が拡大しています。この3連休はなるべく皆さん出控えてくださいというようなニュースがありましたけれど、でも各方面に出向く電車の中は何か満席のように聞きます。この感染が拡大して医療現場での対応も追われるような、この報道が先週もいろんなところでされていました。できる限りの感染対策をしていたけれども、お買い物に帰ってきたら買ってきた商品を全部アルコール消毒して、すぐに、脱衣して、そのように、できる限りの感染対策をしていたけれども罹患してしまったという方のインタビュー報道も見ました。その中で街中の街頭インタビューでは、一体これ以上何ができるんだろうかと、そのような声がですね、いろんなところで、上がっていました。そうは思っても、一体これ以上何ができるのだろうかと思ったとしても、それしか道がなければ、自分にできる最大のことを、続けていくしかありません。悩ましい状況とも言えると思います。力の限界というものを痛切に感じる、そのような状況がこのしばらく続いているようにも思います。力の限界を痛切に感じること、私たちの日常生活の中にも多々あると思います。この度のことで多くの人が多方面にわたって罹患しないような感染対策もそうでしょうし、経済活動もそうでしょうし、また家族と会えない、入所や入院されている家族と会えない、そのような中で、様々なところでですね、何かこう限界を感じる、そのように感じている人も多いと思います。先日、興味深い記事を読みました。それは全く違う話なんですけれども、人が物を持ち上げることができる限界、皆さんどのくらいだと思いますか？この巨漢の人がですね、 力いっぱい持ち上げることのこの限界、限界は500キログラムだそうです。まあ多いなと思うか、まあその程度かと思うかはいろいろ分かれると思いますが、まあ500キロって言ったらお相撲さん2人分ですよね。大きいお相撲さんを、まあ、あの持ち上げる、それが人の体の作りの、まあ、限界なんだそうです。500キログラムといったら、あの北極熊1頭が500キロ、まああれをこう持ち上げるっていうのが、まあ、限界なんだそうですが、それ以上の重たいものを支えようとすると、この腕の骨の強度が耐えきれずに、まあ、骨が折れてしまうとされるんだそうです。これを強度的限界というそうです。まあ、体の作りも果てしなく無限大何かできるというわけではなく、強度の限界が、まあ、あるんですね。調べたら、じゃあ一体人が持ち上げた世界記録ってどんなものかなと、あのベンチプレスという、あの持ち上げる、その競技がありますが、ベンチプレスはこの座って持ち上げるのと寝た状態で持ち上げるのと、まあ、2つ、あるようなんですが、その世界記録はなんと驚異の500キロなんだそうです。それを持ち上げたという人がアメリカ人にいて、その人が世界記録の保持者なんだそうですが、まあ、人の体には作り、その体の作りには限界がある。まあ、当然のことながら、私たちのこの心もですね、限界を感じることがあります。これ以上はもう無理だという、まあ、そのような時に多くの人が、神様助けてくださいと、まあ、声を上げるんだろうと思います。まあ、クリスチャンになってから、神様信じてから、神様助けてくださいと誰に向かって神様と言ってるのかわからない対象がはっきりしてきた。イエス様信じてから、その中で聖霊に導かれて歩む、主によって歩むという言葉を私たちは使います。そしてそのように生きようとします。主によって歩む、今までは自分だけの力で、限界が来てもこれしか道がないといえばそこだけに頼ることしかできなかったけれど、主によって歩む、イエス様を信じてからはそのように歩めるもの、祈れるものとされました。でもですね、これは具体的に、まあ、どんなことを言っているんだろうかと考えます。一体じゃあこの具体的にどういうことを言ってるんでしょうか。まあ、それを考えるときに、長年主に仕えてこられた老牧師、年を取られた先生の言葉を思い出します。この先生は長い間この重責、大きな責任を担って来られました。山あり谷あり、本当に限界の際を何度も経験された先生でしたが、この限界の際で本当に行き詰まったときに、もうこれ以上一体何ができるんだろうかと行き詰まった時に、このひょいと他のものに身を任す、ひょいと乗るように自分ではないものに身を委ねる、そのように自分の力の向こう側、自分の向こう側の主の側に身を投げ出してみると、現実感じていたことと全く違う世界があった、それを教えられてきたと話されていたんです。これが聖霊によってとか主にあって歩むということではないだろうかと。このひょいと向こう側に身を委ねた向こう側に、自分が知り得ていたものとは違った世界があった、神様がなされる領域があった、それを知ったというんですね。皆さんも振り返ってみれば、あの時がそういうことだったのかなと記憶をたどるとですね、 皆さんの信仰生活の中にもそのようなことがあったんではないかと思います。これは本当に行き詰まったことがなければわからないことだろうと言っておられました。そして行き詰まりがあるからこそ得られる経験であると。そうでなければこのような霊の領域があっても気づかないものだと、まあ、そのように話していたんです。まあ、自分にはこの弱い面がある、欠けがある、まあ、自分の傾向とも言えるでしょうか。自分の傾向というのは自分自身との付き合いが長くなればどういうものか分かってきます。ああ、私ってこういうところあるなという、この何か持っているかのように思っていたけれど実際は何も持っていなかった、そう自分で自覚するものが神様の恵みを受け取るための重要な必要条件であるんだと御言葉はたびたび私たちに教えています。私はもう知っています、私はもうそのことが身についています、間に合っていますと言ってしまえばその恵みを受け取る余地もないんですね。私たちの信仰生活がもしこの知的な面ばかり、頭の中だけの理解になってしまうと、まあ、それが観念的というんでしょうか、まあ、独りよがりになっていきます。頭でっかちでこのバランスが悪い、御言葉を黙想してもそこに自分の生活がなければ、あるいは受け入れやすい受け取りやすいことだけを好んでいたならば何も私たちは取り扱いを受けることができず変わりません。まあ、呼吸するかのように、深く呼吸するかのように、そしてその血液の中に酸素が巡るかのように御言葉が私たちの生活全体の中に巡る、自分のうちに巡るもの、まあ、これを実体というふうにも、実体を伴うというふうに言えると思いますが、実体を伴った信仰生活、自分の身をもって経験するということ、まあ、これがないと弱いクリスチャン、この実体を伴うことが私たちを本当の意味で強めていきます。まあ、そのような私たちのこの生活の中にですね、生きて働かれる神様がおられます。私たちの天のお父様、私たちを作り、そして私たちを愛し、子供として扱われるので、その時は、ある時はその子が成長してたくましくなるために、あえてこの試練や困難の道に追いやることがあります。まあ、先週のメッセージでも少し触れられていましたが、ヘブル書の12章の5節から7節にありました。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない、主に責められて弱り果ててはならない、主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである、訓練と思って耐え忍びなさい、神はあなた方を子として扱っておられるのですと。まあ、詩編の中には苦しみであったことは私にとって幸せでした、私はそれであなたの掟を学びましたという言葉もあります。そのように試練に追いやられて責められて弱り果ててはならない、あなたがよりたくましく成長するためのプロセスだと。そしてこの天のお父様のもう一面は今朝開きました91編糸高き方のこの隠れ場です。この天のお父様のもう一面はどこにも行き場のない疲れ切ったもの、それこそ、まあ、限界を感じているものの住まいとなってくださる。今朝メッセージのタイトルを私の住まいと 題をつけました。一節から三節にこのようにありました。お読みします。糸高き方の隠れ場に住む者は全能者の影に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ我が砦、私の信頼する我が神と。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病からあなたを救い出されるからである。天地を創造された私たちの天の父なる神様、そのまことの神様の隠れ場に住まいを設ける者、そこに住む者は全能の神の庇護、この守りの中にあるんだと言っています。もしあなたが自分でそこから逃げ出したり、あるいはあっちの方がより良さそうだなと、どこかへ自分で行ったりしない限り、全能の神様の庇護の中にある、守りの中にあるものを誰も奪い取ることができないんですね。誰もそこに触れることができない。守りの中に置かれます。今朝ここから第一番目に、隠れ場が私を守る、それを一緒に見ていきたいと思います。隠れ場が私を守る。皆さん、その生活の中にですね、自分が隠れ場を持っていると意識されたことあるでしょうか。私たちの日頃の生活の中では様々なことに出くわしていきます。そこで悩んだり葛藤を覚えたり、また主に教えられたり、自分自身の何かこうものがこう砕かれたり、そして強められていきます。実態をもって神様がどのような方かということをですね、私たちは生活の中で神様どういう方かを教えられていきます。そのような中で私たちには逃げ場があるっていうんですね。隠れる場所、そもそもそのような場があるんだということさえ忘れたり、また知らないでいる場合もあるかもしれません。私が頑張らなければという意識ですね。私が何とかしなければという、この紛糾する人も多いです。このアウトラインには、一節を英語訳、これはニューインターナショナルバージョンで載せていますが、英語訳も載せています。この隠れ場という日本語で訳された言葉は、英語訳ではシェルターと訳しています。シェルターというのは保護するとか、まあ、避難場所です。私たちも日常的に、まあ、シェルターという言葉を、まあ、使います。隠れ場、こう書いています。 Whoever dwells in the shelter of the most high、 シェルター of the most high、 most high というのは、まあ、至高、最も高い、意図高き方、この上なく優れているお方のシェルター、避難場所、びくともしない、どんなに外側から揺さぶられてもこの中にいたら絶対安全というシェルターです。自分がしなければと、もしですね、シェルターがある、絶対安全なシェルターがあるというその存在を知っていても、そこに身を隠すことを知らない場合もあるんではないでしょうか。神様信じていても、神様知っていても、このシェルターの存在を知っていても、そこに自分が飛び込むかどうかが重要です。自分はクリスチャンなんだからといって、こう自分が頑張らなければと、自分のが自らこの御言葉の剣を握ってですね、自分で自分を責めて、あれができていない、これが欠けていると責めたり、 ある時は他の人にもその剣を振りかざしたりすればですね、安息は得られません。このシェルターに駆け込むことを実際に飛び込むかどうかが鍵なんですね。糸高き方というのはこのヘブル語でエリオンという言葉が使われていますが、これはこの名前は創造主を他の神々よりもはるかに優れた存在、天と地を所有し治める存在として呼び求めるときに使われた名前です。糸高き方。そしてこの糸高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る。全能者、 Rest in the shadow of the Almighty。 シャドウという言葉、陰に宿る。まあ、シャドーボクシングというこの影のそのボクシング、まあ、シャドーという言葉がありますが、この詩編が作られたパレスチナ地方は砂漠地帯があります。砂漠地帯にとってです。砂漠地帯を歩くとき人々にとってはこのシャドー、影というのは自分たちを灼熱の太陽から守る慰めとなる大変重要なものでした。このシャドウ、どんな影なのかといえば、オールマイティな方の影というんですね。どんなことでもできる、完全無欠なオールマイティのお方の影。それはまるで大きな羽で覆われている。そしてその下に何の煩いもなく身を休める、横たえる。まあ、そのような状況です。私たちにはそのシェルター、そのシャドウが与えられているんですね。まあ、進学校の生活を時々思いますけれども、思い出しますが、進学校というのはこの器作りの場所です。まあ、切磋琢磨されるような取り扱いもあります。まあ、クリスチャンになってからもですね、人生そのものが神様の進学校のようなものだと思います。毎日の生活の中でいろんなことがあり、そこに神様により頼むことを私たちは教えられていきますが、器作りの場所、人を取り扱う場でした。で、この進学校でよく、語られたのは古き人、私たちのこの信じてからも自分のうちにこのこびりつく自分の性質というんでしょうか、傾向というんでしょうか、この古き人を十字架の前でこう取り扱われる、晒される、砕かれる、そして新しく作り変えれる実態を持ってですね、経験を経て、そのようなことをよく語られました。けれどもこのシェルター、隠れ場ということについては私自身はあまり記憶にとどまっていないんですね。もう語られていたんだと思います。あなたに隠れ場がある、身を寄せる場所がある、横たえる場所がある、語られていたと思いますが、改めてそのようなことに意識を払うのが、まあ、少なかったと思います。でも実際に働きを担っていくときに、主から託された使命に生きようとするならば、この優れた隠れ場に身を置くこと抜きにしてやっていくことはできない。そして神様もそんなことは望んでおられないんです。まあ、駆け出しで何でも一生懸命がむしゃらにやっていた時には、まあ、あまり感じなかったことですが、いろいろな荷を負っていく中で、一層糸高き方の隠れ場に身を置くことの意味深さというものが増してきています。まあ、皆さんもそうであろうと思います。職場や学校や地域なので、まあ、任されている責任というものがあります。それぞれに負うべきにとも言いましょうか、責任、親として我が子を 育てていくということも大きな責任が伴うものです。隠れ場で身を休めなければもう一歩も進めないくらい力尽きているのに、自分で踏ん張ろう、もっと頑張らなきゃとするのは違うんですね。もちろん果たさなきゃいけないものもありますが、もう一方で意図高き方の隠れ場に身をひょいとですね、こう任せてみる。疲れを覚えたら、意気消沈したら、深い痛みを抱えたら、誰しもですね、一人になりたいと思うものです。口を聞きたくない、一人になりたい、身を隠したい、静まりたいと願うものです。それはですね、一人昇進に浸るというのとは違うんです。昇進に浸って時間が経って解決するものはありません。積極的な意味での休みなんです。まあ、イエス様もあのバプテスマのヨハネが首をはねられた、ヘロデ王によって首をはねられたというニュースを聞いたときに、イエス様のもとにはたくさんの人が押し寄せてきていましたが、助けてください、祈ってくださいと、イエス様のところにたくさんの人が来ていました。でもイエス様、そのニュースを聞いたときにですね、そのような必要があっても人混みから退きました。そして一人父なる神様の前に静まりました。意図高き方の隠れ場にですね、イエス様も身を寄せるようにして、この主の前で休みを得たんですね。もう一度この91編の1節から3節、聖書本文から皆さんと一緒に読みたいと思います。味わいながら、読みたいと思います。1節から3節。はい。意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病からあなたを救い出されるからである。まさにこの疫病、コロナウイルスはそのような私たちにとって悩ましいものです。第2番目は、罠から救い出される神。3節にありました、主は狩人の罠から、恐ろしい疫病からあなたを救い出されるからであると。神様が私たちを狩人の罠から救い出されるというのは二通りの意味があります。一つ目は、神の民が罠にかからないように助けるということです。罠にかかる前に、その罠にかからないように何とか守ろうとするということ。罠にはこの獲物を誘い出す仕掛けがありますよね。まあ、最近この山々ではこのイノシシが畑を荒らす、罠をかけてイノシシを捕獲する、まあ、そんな映像を見たことがありますが、イノシシが好む、まあ米ぬかでしょうか、何かこう餌をまいて、イノシシがその罠にかかるように仕掛けがあります。餌があります、誘い出すための。私たちにとって皆それぞれ違うと思いますが、罠にかかる、かかりそうな、その誘い出す餌とは皆さんにとってどんなものでしょうか。それに誘われて行った時にガチャーンとですね、罠にかかってしまう。それは皆私たちがそれぞれ持っているこの弱さ、あるいは傾向というものに働くと思います。ある時はまあコンプレックスのようなものも働くかもしれません。私たちの意思や感情ですね、いろんな感情があります。その感情、あるいは知性です、に巧みに誘いかけてくるんですね、その罠は。 様はその罠に近づかないようにされるんです。その一つの方法は先ほどの御言葉によって養われると、御言葉の光に照らされると、ああ違った違った、こっちじゃなかったと、この背を向け、罠から背を向け、神のもとに帰る。神様はそのように、罠から守られるお方です。で、二つ目ですね、この二つ目の意味は、もし罠にかかってしまったら、そういうこともあります。気がついたらもうがんじがらめになっていて、自分はもうどうしようもできなくなっていた。神様は言わんこっちゃない、だから罠にかかったんだと放っておかれないんですね。二つ目のこの救い出されるというのは、その罠から罠にかかったものを助け出されることです。神様はいつも最善の道を用意してくださっています。ではですね、どのようにして助け出されるんでしょうか。まあ、いろんな方法が用いられますが、ある時は困難を与えて私たちを助け出されるということがあります。ああ、あの困難なことがなければ私は神様のもとに帰っては来なかっただろうな、あの試練があって神様を呼び求めて、あの時をきっかけに誠の神様と出会った、みんなそれぞれの体験があると思います。罠から助け出される、ああ自分もそうだったなと、このうなずく方もおられると思います。先ほど読みしました詩編の119編の71節には、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。苦しみに遭うこと幸せですか。私はそれであなたの掟を学びました、幸いを得ました、救いを得ました、生きる力、信仰を得ました。まあ、そういうんです。この度のコロナウイルス感染が世界中に蔓延して、まあ、一つの現象が起こっています。それは聖書を買い求める人が急増しているというんですね。アメリカでその数は2001年のこの同時多発テロ以降2度目なんだそうです。聖書を買い求める人が急増している。国家的危機でこの聖書の売り上げが増加しているそうです。まあ、あって望ましいものではありません。早くに解決してほしい。ニュースでは本当に今アメリカも選挙、この感染が拡大して、まあ、何十万という人がですね、どんどんと亡くなっているというニュースもあります。しかし新型コロナウイルスがもたらすのは苦しみだけでなくて、人生の意味を見出そうとする、神様を求める思いもですね、同時に働きかけとして起こされています。神様は私たちが、この私たちの堕落が間もなくこの滅亡というものに終わることを知っておられます。その私たちを憐れんで、この真理に目覚めるように、激震をかけるようにですね、真理に目覚めるように、この無知を加えられることがあります。しかし私たちはその困難や試練が私たちをさらにですね、大きな罪や悪から救う手段なんだということを知らないので、神様なんでこのことが起こるんでしょうかと言ってしまうんですね。まあ、コロナだけに限らず、個人的な生活の中で、神様なんで私の身にこんなことが起こるんでしょうかという叫びを抱えながら、今朝この礼拝に集っておられる方もいるかもしれません。悲しみ、そして十字架を負うようなこの苦しみ、それによって破滅から 救われる。後になって分かることです。この救いのために罠にかかっていた私たちを救い出すために、あの厳しい道のりがあったんだなということが後になって分かることが、まあ、しばしばです。まあ、それ以降そのような経験を重ねていくとですね、罠にかかるような誘惑があったときにはそれを遠ざけていく、もうそれがなくても神様の前に立ち返れる、この素直な信仰を持って神様の前にすぐ戻ってくれる、そのような誘惑があるときに、どうしてそんな誘惑に乗って悪事を犯して神様に罪を犯すことができるだろうかというものにまで私たちはですね鍛えられ、この訓練され、そして成熟したものと神様ご自身の手の中で作られていきます。もし自分が陥っているすべての悪からまだ救い出されずに、自分のしたいことをしたことをいつもこう悔いているとしてもですね、神様はそのような私たちを愛しておられるので、そのような私たちでさえ見放さない、見捨てることがありません。第3番目はご自分の羽で覆われるということです。まあ、アウトラインにこの分かるでしょうか、親鳥が雛鳥をこの 両方の羽で、覆っている、イラストを載せました。まあ、神様の羽はもっと広くもっと大きいと思いますが、ご自分の羽で私たちを覆ってくださる。どこかから借りてきた借り物で、自分の身を痛めずに覆うんではないんですね。主はご自分の羽であなたを覆われる。そしてあなたはその翼の下に身を避けることができます。主の真実は大盾、砦だっていうんです。大盾と盾ですね。また砦というのはどちらも戦いの時に身を守るために使う道具です。神様の真実は大盾、砦だっていうんです。主はご自分の羽で私たちを覆ってくださる。それはですね、まるであのゴルゴダの丘でイエス様があの十字架上で叫んだ言葉のようです。父よ、彼らをお許しください。あの言葉の中にこの主のご愛の大きなこの翼を見るようです。罪人をこの神様のご愛によって覆う、許す。イエス様はあの十字架上で叫ばれました。ご自分の死をもって、ご自分の身を削って、ご自分の身を痛めて私たちを守る神様の愛の力強さを表す翼です。それを反抗して、応じようとしない私たち、抵抗する子供を守るように、こっちだよと神様の愛の強さを表しているのがイエス様の十字架です。神様はこの愛に応じようとしないこの世界のすべての人たちをご自身の身を痛め、ご自身の翼で覆ってくださっている。私たちはその翼に身を避けることが、身を隠すことが許されているんですね。そしてこの場所に身を隠すものは誰も触れることができない、何も触れることができない、完全無欠のシェルターなんです。皆さんはその場所に身を置いているでしょうか。その場所が皆さんの住まいとなっているでしょうか。 私の、まあ、愛読書といいますか大好きな本が何冊かあります。これは絶対手元に置いておきたいという本、その一冊の中に私の隠れ場という本があります。まあ、370ページほどのあるこの読み応えのある本ですけれども、コーリーテンブームという女性が書いた実話です。教会の図書館、図書室に、図書の戸棚にもありましたけれども、このコーリーテンブーム、この一家、テンブーム家はオランダに住むオランダ人でした。この家族は第二次大戦中にユダヤ人をかくまうんです。まあ、離散していたユダヤ人がオランダにもたくさん住んでいました。いよいよこのユダヤ人狩りといいましょうか、そういうことが始まって、コーリーのうちはオランダ人でしたけどかくまったんですね。しかしそのかくまったことで同じオランダ人、同国人が通報して密告されて、この家族は、まあ、一家は逮捕されて、家族全員がバラバラになって強制収容所に送られてしまうんです。コーリーのお父さんはこの実直な時計職人でした。聖書を愛読する心優しい、まあ、人物だったんです。かくまうことが自分たちにどれほどのリスクがあるかということを分かった上でかくまった結果、そのリスクを負ったことになりました。お父さんは連行され逮捕されて、そしてその拷問によってですね、しばらくすると亡くなってしまうんです。コーリー家はもうバラバラにこの収容所に連れて行かれて、コーリーはお姉さんのベッツィとオランダの収容所にまず送り込まれました。そして戦局がこう悪化していくと、今度はドイツの収容所に移送されていきます。最後にはドイツのラベンズブルク刑務所収容所に送り込まれます。ここは、死ぬまで働かせる目的で作られた、もう墓場のような収容所、ここからもう二度と出れないという強制労働収容所でした。過密な人口を減らすために毎日700人近くの人たちが死ぬか、あるいは殺されたそうです。延べ人数終戦までには9万6000人がこの一つの収容所で亡くなったそうです。いつ殺されるか、いつ死ぬか、拷問に遭うか、明日もわからないコーリーたちはですね、お姉さんと毎日祈ったんです。その恐怖におののくような状況で祈る中に、コーリーはですね、御声を聞くんです。神様からの語りかけ、コーリー、彼らの残酷な振る舞いを考えるな。私がお前の隠れ場だ。私に隠れればいい。コーリーは、主が私の隠れ場とはどういう意味なのかということを、この収容所の中で少しずつ体験していきます。主を信じることを学んでいくんです。まあ、収容所生活でもお姉さんのベッツィと一緒に看守に見つからないようにいつも聖書を読んで、人々にも読んで聞かせて祈りと信仰の生活を過ごします。まあ、収容所は極寒の時もありました。寒さに震えるような中で裸で立たされることもあったそうです。寒くて惨めで耐え難い、そのような時にコーリーは、自分がそのような惨めな中にいる時に、十字架のこのイエス様を見るような思いになるんですね。ローマ兵がイエス様の着物を剥ぎ取って、この鞭打って屈辱を与えて罵声を浴びせて、そしてあのイエス様を釘付けした十字架に、自分が惨めなその極寒の中で裸で立たされて、その惨めな扱いを受けている時に、イエス様の苦しみとはどんなものだったんだろうか、自分は今そのイエス様の苦しみの一かけでも理解することができた、私のためにあの苦しみを通ってくれたのか、 降臨はですね、そのような厳しい流れ、そのような喜びがやってくるんです。イエス様の思いを感じることができた、知ることができたと。そして最後にこの最後の収容所のもうバラックのみとシラミがいっぱいのバラックにだんだんとこう住む環境は劣悪になっていくんですね。その環境の最悪な場所に送り込まれた中で、お姉さんのベッツィが、聖書にはいつも喜べ、絶えずに祈れ、すべてのことに感謝せよと書いている、だからコーリー、感謝できることを探そうって言うんですね。私たち姉妹が離れ離れにならないで一緒にここに来れたことを感謝しよう。検問がなくて聖書を持ち込むことができた、それを感謝しようと。痩せ細ってですね、飲みやしらみだらけになって、そのような中で主を仰ぐんです。コーリーとベッツィは看守の目を盗んでこの聖書を読む集会をその場所で開きます。まあその御言葉を伝えるというのは禁じられていましたから、もし見つかれば惨殺されるけれども、1日2回このバラックでの聖書を読む会は、ね、続けられました。初めのうちは見つからないか看守の見回りに怯えていましたけれども、看守が自分たちのところに来ないということが分かると、この集会にはたくさんの人たちがバラックの中から集まってきたそうです。皆で小声で賛美歌を歌って、そしてオランダ語の聖書を読み上げると、その言葉がドイツ語、フランス語、ポーランド語、ロシア語、チェコスロバキア語、そしてまたオランダ語になって帰ってくる。たくさんの言語を持った人たちがそこに収容されていたんですね。ホロコーストの、まあ、散らされたユダヤ人たちが多くいました。まあ、さながら天国の前味のようであったと。この不死の淵にあるところはですね、天国のこの門のような場所と化していました。何もかも失った収容所の人たちが希望に輝いて精神的霊的に豊かになっていった場所でした。後になってこのバラックにどうして看守が近づかなかったかということが分かるんです。それは飲みとしらみが原因だったんです。飲みとしらみのいるところに看守は嫌がって近づかなかった。まあ見方を変えれば、神様が飲みとしらみを用いて彼らの礼拝を守ったというような神様の方法でした。この二人の姉妹は収容所の人たち、また全世界のために祈っていました。まあ、しかしですね、お姉さんのベッツィは日に日に衰弱していきます。そしてベッツィはこう夢うつつになるようになり、やがて私とコーリー、あなたは釈放されるよ、こううなされるようにですね、そのことを話します。そして戦争が終わったら、私たちは傷ついた人たちを主のもとに導く働きをするんだと。戦争が終わってから先のことをですね、衰弱し死が近づいているにもかかわらずこう描いて話をするんです。残念なことにお姉さんのベッツィは終戦を待たずに衰弱してこの収容所で亡くなります。ほんのわずか前でした、終戦わずか前。まあ、どんなに辛い中にあってもいつも死を仰いできたこのお姉さんの死は、コーリーにとってたった一人取り残された世の中に寂しさがありました。この後コーリーはベッツィが見た夢の通り、不思議な、本当に不思議な手を介して釈放されるんですね。そして終戦を迎えます。しかしここからコーリーの辛い戦いが始まります。それは自分たちをこんなに苦しめたドイツ人が 許せないという苦しみでした。釈放された時に、その塀の外に出た時に、収容所で死んだ人たちのこの亡骸が乱雑に山積みにされていたのを目にしたんです。そしてその山積みの中に大好きなお姉さんのその姿を見たんですね。怒りとやるせない思いがこの後コーリーを何年も苦しめます。まあ、生前お姉さんのベッツィは、コーリー、もし人に憎むことを教えることができるとしたら、愛することも教えることができるのではないかしらと。あなたも私もたとえどれだけ時間がかかろうと、そのために方法を見つけ出さなくちゃいけないねと語っていました。まあ、終戦後コーリーは神様を証しするために世界中を講演して回るようになります。その自分の講演を聞きに来て感動した一人のドイツ人が、ドイツ兵が握手を求めてコーリーのところにやってきたんですね。手を差し伸べた瞬間、コーリーは固まりました。その手を握り返すことができない自分を発見します。その自分と戦い、そして勝利するんですね。差し出された手を握り返すことができたんです。憎しみというこの罠、狩人がかけたその罠から解かれて、本当の意味で自由を得た瞬間でした。この全能なるお方の住まいとするもの、糸高き方の隠れ場に住むものは全能者の陰に宿る。そのシェルター、保護、そして、完全無欠な避難所は私たちにも与えられています。7節から9節を最後に一緒に聖書から本文から読みたいと思います。7節から9節。はい。千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたに近づかない。あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。それはあなたが私の酒どころである主を、意図高き方をあなたの住まいとしたからである。このお方のもとに駆け込んでですね、一切の私たちを苦しめる罪や、また誘惑そのようなものから守ってくださるお方の中で、私たちの地上での住まいを、信仰の住まいを設けるものとさせていただきましょう。御言葉に応答して、お祈りをお捧げします。しばらくですね、皆さんご自分でご自分の口主の前に祈りを捧げましょう。主の招きの声を聞き分けて、聖霊に導いていただいて、優しい主の御声を聞き取っていきましょう。そして応答して自分の告白を持って祈りましょう。お父様、意図高き方であるあなたを私たちの避難所として与えてくださっていることを感謝いたします。 あなたはいつも親鳥がヒナを狙う、悪いものから守りかくまうように大きな愛の翼を広げて私たちをそのもとに招いてくださっています。私たちは私たちをその真実な大盾砦のもとに身を避けます。イエス様がかかられた十字架を見上げます。主ご自身の御翼が私たちを一切の罪から覆ってくださる。人生の荒波が吹き荒れて危険にさらされるように見えたとしても、その荒波は神様の手の中にあります。どんな状況にあっても、あなたのもとにいる限り私たちを恐れる必要がありませんから。自分の弱さゆえに罠にかかる時でさえあなたはそこから助け出してくださるお方です。恐れの心や苦しみや悲しみに見舞われても、いつも正直な告白をあなたの御前に持って出て、そして私たちの酒どころである砦であるあなたにより頼んでいくことができるように、聖霊様どうぞ私たちを導いてください。イエス様のお名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。